それでは今朝は恵みと誠に満ちた方と題して小金井牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日の聖書の箇所はヨハネの福音書1章14節から18節です。新約聖書ヨハネの福音書1章14節から18節です。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。ヨハネはこの方について証言し叫んでいった。私の後から来る方は私に勝る方である。私より先におられたからであると私が言ったのはこの方のことです。私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたのである。というのは律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。いまだかつて神を見た者はいない。父の懐におられる独り子の神が神を解き明かされたのである。
改めまして皆さんおはようございます。寒い朝を迎えるようになりました。でも今日朝一番は本当に雲一つない青空が広がって、そして冬らしい、冷たい空気に包まれながら、早朝礼拝にも何人もの方が集ってこられました。今朝はこのイエス様のご降誕を思いながら、イエス様がどういう方であったかということをヨハネの福音書から開きました。恵みと誠に満ちた方という題をつけました。ヨハネはこのイエス様のことを言葉と表現している。ヨハネの手紙を読んでもそうですが、じっと見たもの、手で触った、すなわち命の言葉についてと手紙の中ではそう書いています。この福音書の一章の一節、冒頭にこうありました。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。天地創造の時からこの言葉は神と共にあったというふうに書いています。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。そして14節に続いてこうあるんですね。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。言葉が人となられて私たちの間に住まわれた。言い換えれば、言葉が受肉して、神であるお方が人となって私たちの間に住んでくださった、これがクリスマスに起こったイエス様の誕生でした。イエス様はこの実際に人としてこの地にお生まれになりました。神の言葉が人となられて、受肉されて、人と人との中に住まわれた。そして続いてこうあるんです。私たちはこの方の栄光を見た。父の元から来られた独り子としての栄光である。ヨハネはイエス様のことをこのように紹介したんです。 そしてこの方は恵みと誠に満ちておられた。クリスマスに生まれたイエス様は恵み、そして誠、この両方に満ちておられるというんです。今朝この意味を皆さんと一緒に考えながらこの御言葉に心を向けていきたいと思います。まず第一番目に、神の無条件な愛、点点点恵みとアウトラインに入れています。まあ、聖書を読むとですね、何度もこの恵みという言葉が繰り返し出てきます。恵みという言葉、私たちも日頃よく使います。恵みがあるように、恵まれますように、神様は恵んでくださった、世の中的にも恵みという言葉、人の名前にも恵みという名前、日常的に耳にします。無意識に使っていることが多いですけれども、この恵みはギリシャ語でカリス、幸いなことよとイエス様は山上のこの説教で、語りましたけど、この幸いなこと、これはカリスという言語が使われています。私たちの行いや能力、また何か良いことをしたこの業績、私たちのこのコンディション、私たちが良いものか悪いものか、私たちに関係なく、一方的に神様があなたが良いものだから悪いものだから関係なくですね、神様の側のことで、私があなたを祝福したいから、私がそうしてあげたいからという、神ご自身の一方的な行為として与えられる祝福、相手がどんな人であっても、これが恵みです。報酬とは違うんですね。報酬というのは出来栄えに応じてもらうもの、ところが私たちは時々この恵みというものに報酬という内容を混ぜ込んでしまう。 100% 恵みを受けきれないというのは、どこか私たちがこの恵みを報酬という混ぜ物で見るからではないかと、そんなふうに思います。ある女の子が、お父さんがですね、単身赴任をしていたんです。そしてようやくお父さんのところに会いに行ける、小さな、まだ小学校上がる前の女の子、お母さんと一緒に連れ立って、やっとお父さんに会える、楽しみにして、そしてその女の子、お父さんのこと大好きでしたから、前の日からきれいに身支度をして、このお洋服を着ていくんだ、このお昼に髪の毛を結んでリボンをつけて、素敵な自分をお父さんに見てほしい、そんな風に前の日から興奮して準備したんです。当日お母さんと連れ立って出かけた時、寝不足もあり興奮したので、ぐったり疲れてしまって、朝ごはん食べた、その食べたものをその道中で全部あげてしまった。もう綺麗なお洋服はドロドロで、その子はせっかくお父さんに素敵な自分を見てもらいたかったのに、もう泣きじゃくってですね、お父さんのところに行きたくない、こんな姿見せたくない、顔もぐちゃぐちゃ、服も汚れて、でもお父さんのところに行きました。お母さんのその後ろに隠れてですね、お父さんがどうしたのと言っても出てこない、こんな自分見られたくないけれども、お父さんはこっちおいで、その子を手を引っ張って、そしてギュッと抱き寄せてくれた。お父さんのお洋服には自分の汚れ物がついてしまうほど、でもお父さんはよく来たね、抱っこしてくれた。その子は複雑な思いだったと思いますが、どんなにか嬉しかったと思います。私たちの天のお父様、天のお父さんもこのように私たちを見ています。神様は私たちが立派な行いや、また能力を見てですね、あなた良いことしたから私は迎える、あなたはここが悪いからもう少しそれが良くなってきなさい、そのように考える方ではありません。恵みというのは それを受け取るのにふさわしくないものに与えられている神様の無条件の愛です。イエス様はマタイの18章で、このような例え話をされました。ある主人が、この裕福な主人が借金をした者たち、しもべを、自分に借金がある者たちを集めて、そして清算をしようとした。返していないものを返してもらう、そしてその清算をしようと、しもべたちを集めました。この清算が始まると、その借金がある者たちがこう並んだんですね。そして最初にいる者、しもべがやってきました。この人は1万デナリをこの主人から借りていたんです。1万タラントを借りていました。このタラントというのは、イスラエルの通貨です。の通貨の単位で、1タラントは6000デナリで、1デナリは1日のこの働く賃金とありますから、1万タラントというのを、まあ、日本円でざっと換算すると6000億円の借金、まあ、どんなことをしたらこれだけの借金ができるのかと、まあ、そのようなふうに思うような額ですが、言わんとすることは、絶対に許すことのできない、絶対に返すことのできない借りがあったんだということです。このしもべは主人に返済できませんと告げると、主人は自分も妻子も持ち物も全部売って返済するように命じました。するとこのしもべは主人の前にひれ伏して言うんです。どうぞ許してください、猶予を与えてください、そうすれば全部お支払いしますから、そう懇願します。まあ、当然ながら猶予をもらっても生きている間に払い切れるような額ではなかったと思いますが、そう言いました。すると主人はどうしたか、何と言ったか、そのしぼめの姿を見てかわいそうに思って、彼を許して借金を全部免除してあげたというんですね。まあ、なんとこの太っ腹の、まあ、主人かと思いますけれども、このしもべというのは私たちのことです。そしてこの返しきれない借金というのは、自分の善行、良い行いによって清算することのできない私たちの罪です。罪は量を測ることができません。いくつと数えることができませんから、換算することができないので、イエス様はよくわかるようにお金で例えました。巨額な借金が返せないことをここで問題にしているのではなく、巨額な借金が許されたことを取り上げたいのではなく、自分の労苦では一生かかっても返済しきれない大きな罪という負債をあなたは抱えているんだということを教えています。そしてこの払いきれない負債が全部許された。どうやって許されたんでしょうか。主人であるこの方が肩代わりして1万デナリという大金をこの人が肩代わりして許してくれた。これを恵みと言います。恵みはそれを受けるに値しない、ふさわしくないものに与えられている神様の無条件の愛です。私たちの負債を 肩代わりして、肩代わりしたということは、この主人は犠牲を払ったということです。帰ってくるはずのお金が帰ってこなかったわけですから、犠牲を払ってくださった主人がいるということです。エペソ書の2章の8節、アウトラインにもありますので一緒に読みたいと思います。エペソ2章の8節、一緒に読みましょう。はい。あなた方は恵みの家に信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことでなく、神からの賜物です。すいません、すぐ抜けていますが、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことでなく、神からの賜物、ギフト、プレゼントです。けれどですね、自分にこの負債があるとみんながその自覚を持っているわけではありません。また自分に負債があると自覚していたとしても、それを自分の力で返済できると考える人もいます。そしてその人は、この人は許しなどいらないと、私は自分で払うからと、そのように言いのけてしまう人です。けれどそれができないと自分でわかるからこそ、許しというものがわかります。この恵みと誠に満ちておられたこの誠というのは、自分の負債がどれほどのものかを自分に告げ知らせてくれるものです。第二番目は、罪を照らし出す清い光、誠です。誠というのは神の清い光のようです。この光に照らされたら隠しようがないんですね。普段はいいところだけ見せて、そして何かこう気まずい、見られたくないところは私たちは隠します。あるいはそれが自覚的か無意識か、見たくないところ、自分のこの醜いところは隠します。しかしこの誠の光で照らされるとき、それはすべてあらわにさらされるんですね。自分の姿をそのまま映し出す鏡のようです。まあ、最近は、写真の技術がだいぶ進んでいるようです。携帯でもどこででもこの画素数の高い、機能をつけた携帯がありますけれども、シワをなくしたり、色白にしたり、目を大きくしたり、この修正を加えて見たい自分の姿、美しく加工してですね、加工できる、まあ、時代です。けれどもこの神の清さに照らされると、自分自身も自覚のないすべてが照らし出されるっていうんですね。神の清さ、神の正しさ、それは私たちにこうじりじりとこう詰め寄って、私たちのうちにあるすべてを明らかにします、照らし出します。まあこれくらいだったらいいでしょう、だって状況がこうだったんだから、環境がまずかったんだから、まあ許してもらえるでしょうという、そのような環境や状況によって変化する曖昧なものではありません。この誠は絶対的な妥協のないものです。この妥協のない神様の清さ、正しさに私たちはこう図られるとですね、身が詰まされるような思い、当然ながら清くない正しくない自分の姿が浮き彫りにされて責めを感じます。神の民であったイスラエルの人々にとって、その役はモーセの律法でした。これがいつもですね、基準となっていたんです。ロマ書の7章7節にこう書いています。 律法によらないでは私は罪を知ることがなかったでしょう。律法が貪ってはならないと言わなかったら、私は貪りを知らなかったでしょう。律法という神の基準があったから、それが罪に定められるということが人々の中ではっきりと分かったわけです。この清さに触れられて初めてですね、自分のうちに気づきが起こります。それが罪だとは気づかなかった、分からなかった。ああ神様、私は本当の自分の姿を知りませんでした。私ってこんなんだったのか。それが当たり前に生きてきたけど、ひとたびイエス様のこの清さに触れられると、ああ自分はこんなんだったのかという愕然とする姿は突きつけられることもあります。これはクリスチャンになってからも起こってくることです。しかしイエス様はその清さで正しさで照らして、その罪を責めて、あなたこんなものだと、私こんなものだったのかと責めて、責められて終わるんではないんですね。これは誠は責めるだけでなく、律法は責めるだけです。誠もその責めを持って、清さを持って私たちを照らします。でも責められたその責めを全部負って許しを与えてくださったのがイエス様でした。イエス様はその責めをですね、私たちに負わせないで、全部自分が引き取って、あの十字架にかかってくださいました。17節にこうあります。17節。というのは、律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。恵みと誠は、イエス・キリストによって実現したからであると。イエス様は誠というこの1ミリも妥協のないこの清さ、正しさによって私たちを照らします。そして同時に恵みによって罪を許すことのできるお方でした。恵みと誠はイエスによって実現したと。私たちは誰もがこの自分のうちに醜い部分を持っています。隠せようと隠せまいと、普段は上手に抑え込んでいても、けれども誠に満ちているこのイエス様は私たちに迫ります。それは私たちの罪をあぶり出して、あなたはどうしようもない人だと責めるためではなくて、そのどうしようもない自分に悩み苦しみ、自責の根にとらわれる、そのようにして苦しむ私たちに、その罪の許しを宣言して、その罪に縛られた鎖をですね、バチンとイエス様のその恵みによって、イエス様の贖いによって、そのバチンと鎖をこのちぎってですね、そこから解放するためでした。妥協のない正しさを持って、罪を照らし出す誠と、そのすべてを許す恵み、この両者に満ちておられるイエス様、この人、このお方が人となって私たちの間に住んでくださったんですね。第3番目は、誠で照らし、恵みで許す。イエス様がこの地上で神の国を解き明かすようになってから、そのイエス様の言葉やイエス様がなさる技を苦々しく見ていた人たちがいました。それは民のリーダーであった律法学者、パリサイ人たち。 律法が軽んじられている、律法が破られている、そのようにイエス様を責めるような目で見ていました。ある日、このある日の朝でした。会員の現場で捕らえられた、生々しい現場で捕らえられた女性をそのまま引っ張り出してイエス様のもとに連れてきたんです。この女性をイエス様がおられる人前に晒して律法学者たち言いました。先生、この女を会員の現場で捕らえました。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするように命じています。まあ、罪の許しを問うているイエス様が、実際に罪を犯したこの女性に対して、律法を破ったこの女性に対してどんな扱いをするのか、まあ、詰問したんですね。先生、この対処どうするんですか。イエス様を試そうと詰め寄りました。まあ、緊張した空気が流れる中に、イエス様は黙って膝をかがめて、こう指で地面に何やら書き始めたんです。しばらく時間が経過して、やおらイエス様身を起こして言いました。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。群衆はこの言葉を聞くと、年長者から一人二人とその現場を離れていきました。そしてとうとうみんないなくなってしまった。イエス様とその女性だけがそこに残されたんです。そしてイエス様はこの女性に言いました。あなたを罪に定める者はいなかったのですか、と聞きました。まあ、誰もいません、周りに。でもイエス様はあえてこの女性に尋ねたんです。あなたを罪に定める者はいなかったのですか、と。彼女は自分が罪を犯したという自覚がある中で、イエス様にそう問われた時に、心の内にどんな告白があったでしょうか。この人はイエス様にこう答えています。主よ、誰もいません。自分のうちに深い自覚、誠による光に照らされる自覚がこの人のうちに突き刺さっていたと思います。イエス様は続けて言ったんです。私もあなたを罪には定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。この女性の後のことは聖書に書いてありませんが、想像に固くありません。どのようにこの人がこの後の人生を生きたのか。イエス様はこの女の人に向かって、あなたに石を持って打つ者は誰もいなかったのね、よかったね、さあ帰りなさい、まあ、そのようにしてこの女性を送り出しはしませんでした。この人が犯した罪に何も触れずに、この女性を返したんではなかったんです。はっきりとこの女性に罪について問いただしたんです。そして主よ、誰もいません、とこの人が言葉を発したとき、この女性は胸の内にどんなことを思ったでしょうか。自分が罪を犯したという告白がありました。イエス様はその告白のもとに許しを与えています。誠の光で照らし出し、そして恵みによって許しを与えました。両面はっきりと、恵みと誠に満ちた方がそのようにしてこの女性を導いたんです。先日、 の日曜日の夕方でした。入江美代子さんが、面識のない方も多くいらっしゃると思いますが、酒井さんの娘さん、高幸君のおばさん、が、召されました。突然のことでした。美代子さんはこのクリスマスの礼拝で洗礼を受ける予定でした。まあ、2年前に母親の酒井さんが召された翌週からほとんど毎週欠かさずに早朝礼拝に集っていました。まあ、酒井さんがまだ元気だった頃、職場でいろんなことがあるたびに、お母さんに話を聞いてもらっていたそうです。で、そのたびにお母さん、酒井さんはイエス様のもとに荷を下ろしなさい、イエス様に委ねなさい、教会へ行きなさいと言い続けていました。でも美代子さんは固くなにその言葉を退けていました。それは今までずっと自分の力で頑張ってきた、まあ、本当に多くの苦労があったそうです。それをずっと自分は耐えて自分の力で頑張って何とか乗り越えてきた、委ねるなんてできない、そんなことをしたら今までの自分を否定することになってしまう、まあ、先ほどイエス様の例えを話しましたけど、自分の力で払いきれない負債を払おうと頑張っていた人と重なります。そしてそれが正しいことなんだ、正しい道なんだと信じていたんですね。けれどもだんだんと老いて、この介護が必要になって弱っていく母親の介護をしながら、そのお母さん、できることはだんだん少なくなっていく、苦しみも多い、痛みも多い、けれどもお母さんはいつも揺るがない凛とした力強さがある、介護しながらそんなことを感じてたそうです。一体どこからその力が来るんだろうか、お母さんは神様を信じているからなんだろうか、母親が信じている神様はどんな方なんだろうか、そんなことを介護しながら、まあ、思っていたそうです。そして酒井さんが召されてからは、この早朝礼拝に来られて、彼女が言っていたのは、礼拝に行くのは自分に残されたお母さんからの宿題、それをするからだと言って、毎週欠かさず母からの与えられた宿題ですからと言って来ていました。まあ、お母さんの信仰が娘をイエス様のもとに連れてこられたんだなと、そのように私自身は受け止めていました。まあ、礼拝に集うようになってから少しずつ御言葉に心を開くようになられて、そして聖書の学びを始めたんです。神様の愛はどういうものなのか、そして人の罪とはどういうものなのか、イエス様の十字架、そしてイエス様の復活、そしてそれを子供のようにありがとうと言って受け取る、それが救いなんですよ。美代子さんは学びの中で、今こうやって自分が礼拝に来ていること自体が不思議に感じる、自分のうちに何かこの温かいものがいつも残っていく、そして心の内に起こっている変化を不思議に思いつつも嬉しいということを話してくれました。その会話の中で、今まで自分は神などいらない、頼らないと言ってきたけれども、実は耐えきれなくなって、何とかしてこの荷を取り除いてほしいと、今までいくつもの宗教を巡り歩いた、荷を下ろせる場所を探していたことを打ち明けてくれました。まあ、でもどこに行っても確かなものはなかった、けれどようやく自分は今その場所を見つけたように思う、そのように話してくれました。 まあ、コロナ禍でなかなか思うように学ぶ時が持てなかったんですが、先月11月、学びの席で、私が尋ねました。美代子さん、自分に罪があることが分かりますか？その罪のためにイエス様が十字架にかかってくださったんだと信じますかと。こちらも真剣勝負でした。一呼吸置いて美代子さんは自分の罪というものに問われて、そのためにイエス様は十字架にかかってくれた。そのことを巡らしたかのように一呼吸置いて、信じたいですと、そのようにはっきりと答えられたんですね。そして受洗することを決心されました。それは大きな決断であったと思います。信じているから洗礼は今でなくてもいい、まだ先でもいい、そんな思いが、まあ、交錯しながら、しばらくの時間ありましたけれど、でも信仰の表明をすることは大事なんだ、そのことを受け取っておられるようでした。11月21日の日曜日、早朝礼拝に来られて、午後は役員会で、受洗の顔合わせ面談をしました。紹介して、そしてみんなで祝福、受洗の祝福を一緒に祈ったんです。その週の金曜日、学びがありましたから、じゃあまた金曜日ね、お会いしましょうと送り出しました。しかしその週の半ばに心疾患で召され、しばらく後に自宅で倒れているのが見つかりました。まあ、あれから1週間が経ちましたけど、驚きと動揺といろいろなものがぐるぐる巡りました。今朝も早朝礼拝しましたけれど、何かまだ現実味を帯びていないところがあります。しかしその一報を聞いたときですね、いろんな思いが巡りましたけど、でも、ああ美代子さんは今イエス様のもとにいるんだ、この罪の縄目から解かれて、そして先に召されたご両親、お姉さんと再会しているのか、そう確信できることが本当に感謝でした。そしてご葬儀の準備をしながらですね、ああ美代子さんが地上での命を終えるその瞬間、その瞬間も一人ではなくてイエス様がその場所にいてくださったんだなということに気づかされました。深い慰めを得ました。ああイエス様はそのようなお方なんだな、まあ、私たちは明日があると漠然とそう信じていますけれども、そうではないんだということを美代子さんの死は教えてくれました。その日がいつ訪れてもいいように準備ができているか、そのような問いかけを残していかれたように思っています。私たちも愛する家族のため、友人のため、また地域の方々、あの人この人、祈りを覚えて救われるようにと祈っていると思います。でもまたいつかではなく、時を捉えて私たちに与えられているこの恵みと誠なるイエス様がその人を救ってくださる。私たちはただそれを運ぶ器にすぎません。私たちに救う力はありません。そのイエス様に信仰を置いてイエス様のことを伝えていく、これが私たちに託されている大切な使命です。何よりもイエス様が諦めない。ご葬儀でも読みましたけれども、イザヤ書の55章にこうあるんですね。主を求めよ、お会いできる間に、近くにおられるうちに呼び求めよ、悪者は己の道を捨て、 不法者は己の計りごとを捨て去れ、主に帰れ。そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから。もうちょっと身支度をして整えたら行きますではないんです。そのままで、あのドロドロにお洋服を汚してしまった女の子がそのままでお父さんに抱きかかえられたように、天のお父様、私たちをいつもですね、両手を開いて待ってくださっている。先ほどお話ししたこのイエス様の例え話、一万タラントを許した主人の例え話がありましたが、これよく読んだら、主人は生産する日を定めてと書いているんですね。向こう自由にいつまでもその日が続いているというわけではない。生産する日を定めて、しもべを呼んだ。この地上が終わるときか、あるいは私たちの命が終わるときか、その時はいつまでも続くことではないんだということを、メッセージの準備しながら改めて教えられたんです。返せるまで待ってあげるではなくて、期限が定められている。イエス様は誠の光で照らして、そしてじっと私たちの告白を待って、光に応答して、語るこの告白を待っておられるお方です。そしてイエス様は決して強制したり支配したりしません。人はそのようなもので変わらないということを知っているから、人は自由意志を持って神が作られたからです。相当イエス様は忍耐してくださってるだろうなと自分自身見ても思います。人が本当に変えられていくのは誠の光に応答するときです。先週も話しましたが、光を嫌って闇を好んで住む者もいます。あるいは私たちのうちにそのようなものがあるかもしれません。イエス様は誠の光で照らし、恵みによって許し、私たちをその縛られている縛りから、そこに許しを宣言して、そこから解放したい、そのように私たちに迫っておられます。そしていつもこの瞬間をじっと待っていてくださるお方です。私たちが主の似姿に変えられて、変えられる歩み、クリスチャンになってからもこれは続きます。恵みと誠であるイエス様と共に歩んでいく。イエス様は恵みと誠に満ちておられました。誠で私たちの姿、あるがままを照らして、そして自分の正直な告白を告げるときに、私たちは何かこの風通しの良い自分に出会います。許された、愛されている、それはすなわち恵みによって包まれた瞬間でもあります。詩編の26編の3節、アウトラインの最後にもありますので、一緒に読みたいと思います。26編の3節です。はい。あなた方の恵みが私の目の前にあり、私はあなたの真理の内を歩みました。あなたの恵みが私の目の前にあり、私はあなたの真理の内を歩みました。このようにして、イエス様と共に、恵みによって許されて、そして真理の光の内を歩み続けさせていただきましょう。恵みと誠に満ちておられる方の前に進み出て、今、応答して祈りをお捧げいたしましょう。どうぞお立ちいただける方はお立ちください。立って主の前に、心を開いて祈りを捧げましょう。それぞれで今しばらく応答して祈りましょう。 天のお父様、神の御子であるイエス様が、恵みと誠に満ちたお方が、人と人との間に住んでくださったクリスマス、その誕生を私たちは祝いながら、イエス様がどのようなお方であるか今心を向けています。私たちはあなたの清さに、あなたの正しさに照らされるときに、隠れたくなるような自分を見出します。でもあなたはそれを責めと終わるのではなくて、あなたはその責めを私が負ったから、私がその罪の負債を払ったから、あなたは許されている。私たちのうちにあるこだわり、汚れ、さまざまな連ね上げたら数えきれないほどの数々の罪、それら一つ一つを私たち、それら一つ一つから私たちに罪の許しを宣言して、あなたは解放してくださるお方です。あなたの光に照らされて、いつも応答して見舞いに出ることができますように。また許しを得て、喜びを、あなたからの平安をいただいて、主と共に輝いて歩むことができるように、私たち一人一人を聖霊で満たして導いてください。また今朝そのような深みにあって、闇が覆っていてどうにもならないという方がいらっしゃるなら、あなたが御声を持って、私のもとにいらっしゃいと、私のもとに来なさいという、あなたの優しい声に応答することができるように助けてください。入江美代子さんはこの地上での命を全うされて、あなたの御前に召されて行かれました。罪の縄目から解き放たれて、今はあなたの深い平安と慰めに招き入れられていることを覚えて、心から感謝いたします。いつまでもその時が開かれているものではないということも、厳粛なメッセージも受け止めています。どうかこのクリスマスの時、私たちの愛する家族がイエス様の誕生を祝い、イエス様がなぜこの地上に来たかを、その福音を知ることができますように、今心を合わせて祈ります。主よ、どうかあなたの救いの御業が私たちの周りへ、またこの日本中を覆い、導いてくださいますようにお願いいたします。兄弟姉妹の祈りに合わせて、この祈りを愛する主イエスキリストの御名を通して、御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。